どうも、983M の長靴猫こと渡辺です。この音声は、アフィリエイト会っていうかですね、アフィリエイト全体の動向とですね、兆候っていうか動向と、まあ、無料オファーっていうね、メールマガジンの、読者さんを集めるようなアフィリエイトの種類があるんですけどね、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけども、その無料オファーの関係についてね、今日はブログの記事を書いてみようかと思って書き始めてたらですね、ものすごい長文になったので、やはり音声にしようかなと思って、録音しています。まあ、この音声は 983M の方と、まあ、サロンドタイムとかですね、まあ、私のメールを受信してくださっている方全体に配布したいと思うんですけども、まあ、二次利用されたい方はされてもいいと思うんですけどね。どんなお話かというとですね、最近ね、あの無料オファーがね、やたらと増えてるんですよ。私はね、与沢翼さんっていう方がね、まあ、自己破産っていうか、自己破産じゃないですね、破産はしてないですよね。まあ、税務署の税金が払えなくなって、まあ、ほぼ倒産状態になったという事件の後ですね、まあ、与沢翼さんという方がね、まあ、メールアフィリエイトの業界というか、まあ、トップというかね、まあ、牽引者だったので下火になるかなと思ったんですよ。まあ、これで、まあ、いわゆるプロダクトローンチというね、コピーライティングの先にあるものの、技法を使ったまあ、稼ぎ方っていうとね、ちょっと語弊あるんですけども、まあ、ビジネスの仕方が下火になるんじゃないかなと思ってたんですよ。でも、与沢翼さんの事件からですね、もう半年以上経ってますよね。下火になるところか、どんどん増えてきているわけです。無料オファーってやつがひっきりなしに出てくるんですね。で、私もね、ここ何ヶ月かの間に、無料オファーってやつを、全部受信してみてるんですよ。まあ、メールを取ってるんです。どういうね、ライティングの、ライティングによって、どういうシナリオで、話を展開してくるかなっていうことにちょっと興味もあってですね、まあ、勉強がてら、他の方のメールを受信していたんですよ。で、ほとんどがね、動画を使うんですけども、その動画を見てるとね、一つのことにね、なんかこう気づきがあったんですよ。まあ、動画の話は、まあ、この後にするとしてですね、そのコピーライティングされたメールというのはですね、ほとんどですね、一人一人のその無料オファーの発信者っていうかね、無料オファーをしている方の、まあ、どうも文章じゃないなとは思ってるんですよ。多分ね、こういったオファーをかけることを専門にやっている人たちというか、その会社みたいなものがあってですね、そこに所属しているコピーライターたちが、書いてるような感じですよね。だから似通った文章って見つけるんですよ、何人か受信してくるとね。なので、一つ言えることはやはり今の時代、メールとこれだけね、無料オファーが増えてきてるってことは、メールと、コピーライティングというものにが強力なツールなんだってことがこれでわかるんですよ。まあ、ますます増えてますからね。で、もう一つはですね、なぜね、無料オファーを出す人がこれだけ増えたのかっていうことなんですよ。これは与沢翼さんを真似したわけでも何でもないんだと思うんですよ。でね、ふとね、思ってみたんです。まあ、私は 983M とかね、そういったコミュニティもやっていますよね。ですので、ネットビジネスとかアフィリエイトをね、ちゃんと基礎からやってみたいとか、その学習してみたいとかっていう方がたくさんいるわけですよね。まあ、私の仲間としているわけです。で、そういった方々の傾向っていうか、その、まあ、そういう人たちが増えているっていうことですよね。増えているんですよ。多分ね、多分ですよ。これからちょっとお話しすることはね、なんていうかその、行き過ぎ感がないわけでもないんですけども、まあ、ちょっとだけ予測したいんですけどね。 983M っていうコミュニティ、まあ、メンバーズクラブね、 983M メンバーズクラブというのは、究極のサポーター、サポートクラブ、サポートコミュニティなんですよね。まあそれは、あの情報教材のようなものでアフィリエイトとかね、まあその他 YouTube の動画などでアフィリエイトとかネットビジネスを勉強している方々が、実際そういうものを使ってもうまくいかない人の方が多いわけです。実にね、95% 以上の人が、まあ、俗に9割と言われますけども、成功できないんですよ。まあ私もそういう成功できない方に長くいたわけですけども、でそれはなぜかっていうことをね考えてみるとですね、その情報教材などをね一つ一つ見てみると、言ってることやってることはね間違ってはいないものが多いんですよ。確かに。だけどそれを別な方がね、そのノウハウをノウハウとしてよ、まあ、読んだり聞いたり見たりした時に、それをその通りやったとしても、結局正確に再現することとかね、なぞることをねできないわけなんですよ。なぜかというと一人一人 やることが違うからなんですね。でノウハウを出す側というのはですね、例えば自分のノウハウを読んでくれた人とか見てくれた人っていうのがね、提供者一人に対して100人とか200人とかっていうふうになっていくと、もうね、普通の人にはねサポートしきれないんですよ、はっきり言って。まずね面食らっちゃうんですよ。これね、あの学校の先生やってるとね、分かるんですけど、初めて先生になった時に自分のクラスの、まあ、教壇に立った時にですね、40人以上いますよね。その前に立った時ね、やっぱり震えるんですよ。自分以外の人は自分を全員見てるってことでしょ。だからこの子たちをサポートするっていうのはすごい大変だなっていうことに、教壇の初めて教壇に立った時思う、必ず思うんですよ、先生方って。でだんだんと慣れてくるんですけどね、慣れてくるうちにやり方っていうのが分かってきて、その先生、各先生の工夫がねきちんと実を結べば、クラス運営ってのうまくいくようになるんですけども、そういう先生としてのノウハウがある人なら話別ですけどね、まあネットビジネスだとかアフィリエイトやってる人たちで自分のノウハウをねそうやって販売して、自分の、まあ、いわばお弟子さんのような方たちっていうかね、自分の学生さんのような方たちが何百人とかね、下手したら何千人って来るわけですよ。そういう人たちの一人一人のサポートってね、そりゃできないですよ、なかなか簡単には。よほど工夫とかしないとね。だから、ある時期からは塾みたいなものができてですね、塾生みたいな人たちを取ってね、メールサポートしますとかってやるんですけど、結局はしきれなくなって厳しいこと言うんですよ。作業量足りないんじゃないかとかね。そんなわけないですよ。みんなね必死になって、ネットビジネスしたりね、アフィリエイトしたりして頑張るわけなので、一人一人がね作業量足りないとかね、そんなバカなことないんですよ。だけれども一人一人の話をよく聞けないとかね、例えばこういう質問は多分今後も起こるだろうからとかっていう考え方ができない人はね、サポートとてもじゃないけどできないんですよ。だから私はね、教材そのものに価値があるとかじゃなくて、その教材を使って実際に作業する人たちがそれぞれのやり方の中で疑問に当たった時にそれをどう解決してあげればいいのかっていうね、それだけを見てればいいんですよ。要するにだってそこが解決すれば一歩も二歩もできるわけですからね。そうなったらあと早いってこともよくあることなので、それでどういうふうなね、コミュニティを作ればそれが可能になるかっていうことを考えていったときに、最終的に行き着いたのは自分の本業だったんですよ。まあもともと先生業だったらね、いわゆる究極のサポーターっていう仕事をしていたので、まあそのサポートできるようなコミュニティを作って、それを売りにした方がずっと、ちゃんとねネットビジネスだとかそういったものをマスターできる人がたくさん出てくるんじゃないかと思って 考えたのがもとそもそもの 983M とか、まあ、その前の賢者の知恵、まあ、賢者の知恵っていうのはこの後出してくるんですけどもだったんですよ。教材をとにかくまあ一応用意することは用意して、その教材ははっきり言ってタダで見てもらってもいいぐらいなので、その中で生まれた疑問をサポートするところにその優勝価値を見出してもらえばいいんじゃないかなというふうに考えたのが始まりなんですね。 983M の最終的に実を結んだのはそういうことなんですよ。まあ 983M の話をするための録音じゃないので、まあ、その辺にしますけども、でその今情報教材にしてもアフィリエイトの世界にしてもネットビジネスの世界にしても、その震災以後取り組む人が増えたにもかかわらず、いわゆる市場の中にいる普通の人たちっていうのはですね、要するに購入者層ってことですよ。市場って言い方するとすごく失礼なので、実際に何かを購入するっていうことです。で我々は広告業のようなものなので、広告業っていうかコンシェルジェですよ。アフィリエーターってのはコンシェルジェなんですね。なのでそういう人たちの話を聞いて、じゃあ購入してみようかなっていうふうに思ってもらうっていうのはね、まさに店に入ってきたお客さんに接客するのと同じなんですね。でそのやり方がだんだん通用しなくなってきたってことなんですよ。なので今までその教材を出していた人にしても塾をやっていた人にしても、なんていうかね、焦りを感じてるんじゃないかと思うんですよ。なんかこの敏感になかなか物が売れないとかね、物が売れない、その購入者がね、特にこのアベノミクス以降ね、みんな財布の紐がきつくなっていますよね。なのでなかなかね、お金出すっていう人もいないわけです。そういう中で消費が抑えられた時にアフィリエイトにも影響が来てるんですよ。やっぱりアフィリエイトとかネットビジネスにもね、だからこそそれを敏感に感じ取っている、いわゆるカリスマさんたちはね、焦りを感じていて新たな客層を取ろうとしてるんだと思うんです。なので今まではね、こういった形で売れていたとかっていうね、もしくはその Google が大きく変化する前に当たり前だったノウハウをもうドーンと出してしまってですね、無料で出してしまって、とにかくメールの読者さん集めようと。でメールの読者さんさえ集まればあとはなんとかなるっていうね。なぜかというと、その業界ではね、コピーライターとかセールスライターっていうのがたくさんいてですよ。まあ私などはね、皆さんにレクチャーしてますけども、それを生業にしている専門の人たちがね、やっぱりひしめいているんですよ、仕事を求めてね。だからメールの読者というものを、まあ、いわゆる顧客台帳のようなものを作ってしまって、分厚い顧客台帳を持っていればいるほどね、あとはプロのライターさんに記事を書いてもらって、それをメールで流して利益にしていこうっていう考え方がね、やっぱ台頭してきてるんですよ。だから無料オファーというやつが増えているということは、確かにアフィリエイトとかネットビジネスだとか、それどころか世の中の消費全体が冷えてきてるんじゃないかなっていうことが、なんかね、顕著に現れてるんじゃないかなっていう気がしたんですよね。だからこんな録音してみたんですよ。でもう一つはですね、これはね、どちらかというと ダークサイドっていうか、なんていうかね、あまりいい面ではないんですけども、過去にそれは通用したというノウハウ、例えば Google が大きくね、2014年度の春から変化しましたけども、その変化するまでは、キーワード SEO というやつが主流で、キーワード SEO を駆使した、サイト、ブログだとか、ホームページを作って、そこに検索エンジンの、検索結果の上位に持っていくためにリンクファームってやつをしたんですよ。まあ、することを教えていたノウハウっていうのが主流だったんですよ。AMC っていう塾がねあって、そこのノウハウなんですけども、主にね、そこから派生したいろんなノウハウが出たんです、ある時期ね、数年前にね。なので世の中はブログが増えるわ、ホームページが増えるわっていう風になったので、それが最終的にはね、これ世界的な傾向だったんですよ。結局ね、まあ、そういうノウハウを出した人たちも世界的な傾向が、サイトの量産でリンクファームを行うというね、でキーワード SEO で作ったサイトへ検索エンジンからたくさんのアクセスを誘導して、確率論的な 売り上げを上げていたんですよ。でそれは確かに儲かっていたんです。2014年度のあの大きなね Google の変化の前まではね、儲かってたんですよ、はっきり言うけど。だからまあまあ名前挙げちゃうというのはまずいかな、これね、交付する、再利用される方がいるかもしれないので名前挙げられないですけども、ある種の塾とかね SNS ではね、とにかくブログをたくさん作りましょうとかね、ワードプレスのブログをレンタルサーバーを借りてドメインを取って、しかもね中古ドメインがいいですよとかね、ほとんど根拠のない話を並べてですね、量産してリンク流しましょうみたいな、そのリンクもね、私のようにダイヤモンド構造にした方がいいですよって、まあ、あの時期は私もそういう話をしてましたけど、そんなんじゃなくて、とにかくね100本も200本もとかっていう話をね、もう数を作れば作るほどいいんだっていう考え方だったんですよ。でそれはねそっくりそのまま世界の傾向だったんです。なので Google という会社の広告収入がそれで減ったんですよ。なぜ減るかというとですね、要するに Google の AdSense をクリックするね、 AdSense 広告をクリックする機会が減るんですよ。普通のアフィリエイトサイト、いわゆるキーワード SEO を使ったアフィリエイトサイトの方 にアクセスが流れてしまえば、結果的に検索エンジンのAdSenseの広告をクリックする人が減るっていうことなので、Google は初めて広告収入が2014年度の上半期に減益に転じたんですよ。それどころかね、Facebook だとか Twitter だとか、まあ、最近 Su というのは出てきてますけども、その他、まあ、Mixi もそうだし、スマートフォンというのがね、パソコンだとか携帯に置き換わって、ほとんどの人がもう今スマートフォンを使って、常にね、電源を入れて持ち歩いている時代にもうなるんですよね。2015年度の中頃には1人1点何台っていうね、スマートフォンの普及率になるわけです。で、そのスマートフォンを使っている方々のなんと 90% が何らかの SNS に加入してるって言うんですよ。その SNS というのは、Twitter、Facebook が主流だったんですね。でそこに今度 Su というのができてきて、この Su というやつがですね、ものすごい勢いでユーザー数を伸ばしているわけなんですね。まあその他小さなところでは Mixi とか、まあアメブロもね SNS っていう人もいますしね、そういうソーシャルネットワークの塊が、今のねスマートフォンユーザーがアクセスしている主流なんですよ。まああとね、一部のスマートフォン用のブログっていうのもねあってですね、日本国内ではクルーズブログっていうのはね、スマートフォンを使っている女性のなんと 90% ぐらいがクルーズブログにいると言われてますよね。なのでクルーズブログを使ってアフィリエイトにするしている人も多いですよね。まあそんな話はちょっと置いといてですね、まあそのソーシャルネットワークを使ってスマートフォンでアクセスするユーザーが増えれば増えるほど何が起きてるかっていうとですね、要するにね、Facebook だとか Twitter だとかにつぶやきだとか記事をアップする人たちは、もうありとあらゆることに気を配っているわけなんですよ。まあ、一人の人だったらそれはありえないけども、ものすごい数の人が Facebook とか Twitter にいるわけですよね。でその人たちがありとあらゆることに気を配っていて記事をアップするわけですから、そういう人たちとつながっているスマートフォンユーザーっていうのはですね、情報の入手先が今までは検索エンジンから情報を得ていたっていう人が多かったんだけども、これからはソーシャルネットワークだとかいわゆるキュレーションサイトというところから情報を入手するというあり方が検索エンジンにとって変わってきているわけです。なのでこれから先はキーワード SEO だろうが何であろうが検索エンジンにばかり目を向けていてはいけない時代になってきたんですよ。で検索エンジンの方も、自分たちの検索結果から、アフィリエイトサイトだとかそういったものを排除すれば、広告収入としてはとりあえず戻ってくるわけですので、まずね商用サイトをでリンクファームを行っているようなサイトをもうなんていうかね、ピックアップされていて、2014年度から いよいよですね、本格的にそれを排除し始めているわけです。数年、2年間ぐらいかけてやるっていう話なんですよ。で、実はね、これね、Google の技術力からすれば、やると言って、数日の間に全部排除することも可能でしょう、おそらく。今の技術で、私がエンジニアだったらそれぐらいできますよね。でもね、Google という検索エンジンが地球規模の検索エンジンなので、一気にやると、いろんな国の経済に与える影響が大きいであろうというふうに言われてるわけです。Google の動向一つでね。ですので、一気にやるんではなく、数年かけて徐々にやろうというのが Google の考え方らしいんですよね。まあこれ理にかなった考え方なので、私もそうだろうなと思っているんですけども、そうなると、数年後にはね、普通のアフィリエイトサイトが検索エンジンの上位に行くことってもしかしたらないかもしれないわけです。まあないというふうに考えて、今対処しておく方がいいわけなんですよ。ですので、これからはやはり、商用サイトであってもコンテンツ性がなければいけない時代であるというのはね、間違っていないんですよ。言い分としてね。なので、オウンドメディアっていうのが今ね、すごく注目されていますけどね、いわゆるコンテンツサイトを作ろうっていうことですよ。自分メディアを作ろうっていうことですけどね。企業がオウンドメディアに注目し始めたというのはですね、まさに今の時代の流れそのものなんですよね。で、そのオウンドメディアっていう方ものを持つ人が、企業も個人も増えてくると、どういうことが起きるかというと、もういよいよ検索エンジンを使わなくてもいいような時代に入ってくるわけです。かといって、検索エンジンそのものは、コンテンツ性の高いサイトを無視しては、検索エンジンとしての使命を果たせないことになってしまうので、やはりオウンドメディアであろうと無視できなくなってきてるわけです。で、オウンドメディアそのものは、商用サイトであってもコンテンツ性が高いということで、検索エンジンにとっても上位に表示しなきゃいけないものの、なんていうかな、種類なんですね。表示しようというものの種類なわけですよ。オウンドメディア、要するにコンテンツ性の高いサイトであればね。なので、今はね、全くリンクを貼らなくても、初期誘導だけ、ブログのピングだとか、Google プラスなどを使って初期誘導さえしておけば、コンテンツ性の高いサイトは自然と上位に行ってるって言われてるんですよ。もうすでにそういう傾向にあるんですよね。まあ、それはそうですよね。排除するのをね、時間かけてゆっくりやっても、いいコンテンツをすぐにでも上に上げたいっていうのは、ね、検索エンジンの、使命なので、そういう傾向なんですけども、まあ、このことから考えるとですよ、オウンドメディアっていうか、その自分メディアで何を目的に、自分メディアをやろうとしているかっていうことを考えていくとですね、いわゆる広告色を少なくしたメディアなんですね。どう考えても、オウンドメディアって。例えば、10種類の広告を打ちたいというふうに考えている人がいても、それをぐっと抑えて、1つか2つに抑えて、大半をコンテンツにするという作り方が必要になってくるんですよ。その代わり、ユーザーが好むような情報系のサイトを、例えば10種類持って、その中で10種類展開するとかっていう考え方に変えていかなきゃいけないわけなんですね。わかりますよね。私のお話が難しい話してますかね。要するにコンテンツサイトを作りましょうってことなんですよ。で、その中、コンテンツサイトっていうのはですね、結局はね、コピーライティングされた、セールスライティングをきちんとしていれば、やはりそこから心理誘導されて、この人からね、ちゃんと買ってみようかなとかっていうふうに思う人が多いわけですよね。なので、これから先はね、やっぱり、なんていうの、コピーライティングとかね、セールスライティングってなんかね、誤解を招きそうなので、あえて違った方面の言い方しますけどね、いわゆる購買心理学ってやつなんですよ、今私がお話ししているのは。で、購買心理学を適用するには、結果的には、ウェブのコンテンツ、すなわち文章に適用するしかないんですね。購買心理学を応用した文章を書かなきゃいけないってことなんです。それはそのまんま最終的にはセールスライティングとかコピーライティングになるんですよっていう話なんですね。なので、 これから先はね、ただ、ウェブサイトからアクセスを集めて、キーワード SE を使って集めてね、そこに何にも集まってきた人たちに何のね、コンテンツも見せないんであれば全く売り上げが上がらないっていう状況にすでにもうなりつつあるっていうことなんじゃないかなということなんですよ。なのである、ある部分の人たちは過去のここ大事ですよ、無料オファーで過去のノウハウ、例えば量産系のノウハウね、もうこれから先通用しなくなるというのに、量産系のノウハウをちょっと改良して、ちょっと言い方を変えるとか、ちょっと、角度、見る角度を変えるとかをしてですね、あと表現も変えるんですよ。まあ私最近見た中で一番笑っちゃったのはね、まあ言っていいのかな、ちょっと何とも言い難いんですけどね、いわゆるね、よく使われるのが、いわゆるね、不労所得っていう言葉はよく使われますよね。それから全部自動でっていうとかね、半ば自動でとかね、これとこれとこれさえ仕組みとして作ってしまえば、あとはもうほったらかしといても儲かりますよみたいな言い方をするのってあるじゃないですか。あれはね、ほとんどね、量産系ですよ。ツールを使ってサイトを量産して、そのサイトから ある、まあ、最終的にはね、自分が一番大事にしている商用サイトにリンクを貼るっていう考え方なんですけども、とにかくね、そのブログだとかそのワードプレスのようなサイトを量産して、そこにあのツールで量産したサイトをどんどん入れていくんです。でとにかく露出を増やしてアクセスを増やそうっていう考え方なんですよ。なので一旦やってしまえばそこからアクセスが流れるので、確率論的に、最終的な商用サイトが利益を生むというね、考え方をね、確かに2010年度以前は、なんていうかな、正しいという、私は正しいとは思ってないんですけども、要するにそれで効果を上げていたんですよ。確かに一定の確率ですからね、1000人いれば3人が申し込むみたいな確率ですので、じゃあ3万件集めれば10人からね、売り上げが上がるみたいな考え方なので、量産すればね、それは一定の効果を上げていたんですよ。だからこそ Google はそれを嫌ったんですよね。なのでこれからはね、私ね、最終的にはね、その無料オファーが増えている現状というのは、結局購買心理学でいうところの、お客さんたちっていうのが財布の紐がね、今固くなってるとか閉まった状態なので、特にねインターネット上でアフィリエイトされてるようなものについてはより厳しくなってるわけなんですよね。だから、一部の人たちは無料オファーなどというノウハウを、今のうちに売ってしまうわけですよ。売れる時期にノウハウをちょっと改良して新しいもののように見せかけて売ろうとしてるわけですよ。だから無料オファーの中で私がね、唯一ね、ああ、これはまともだなと思ったのがこのオウンドメディアなんですよ。まあ、くしくもね、そのオウンドメディアのことを言ったこの横山さんっていう方は、量産系のノウハウを作った方ですのでね、私なんて感慨深いですけどね、びっくりしましたけどね。でも言ってること間違ってないんですよね。オウンドメディア、これからこういう時代ですよっていうのはね。まあ、時代、まあ、横山さんたちのキャッチ・ザ・ウェブっていう会社なんですけども、あそこのノウハウはね、確かに時代を先取りしているものが多いので、まあ当たってるかなとは思っています。まあそれはそうとですね、そういう無料オファーの傾向を考えると、今確かにアフィリエイトとだけじゃなくてネットビジネス、それどころか、世の中全体の消費がこうね、抑えられてきているということを考えるとですよ、まあこれで消費税 2% アップしなくてよかったですよね。アップしたら大変なことだったと思います。まあそういった現状なので、アフィリエイトだとか、ネットビジネスも含めて今までのやり方が通用しないのかなっていうふうな気がしてきているのは確かですね。でかといってですよ、かといってここからが肝心なんですけども、ここまで聞くとね、じゃあそんなビジネスやんない方がいいんじゃないのって思っちゃうわけなんで、実はそうじゃなくて、例えばそれで脱落する人が増えていった時に、 結局最後に残っていた人たちだけが、利益を最終的には持ってってしまうわけじゃないですか。なのでこういう状況になればなるほど、その時点で一番正しいところをきちんと歩いた人だけが、なんかいい方向に行くんじゃないかなって気がするんですよ。まあ、だから、厳しい中にチャンスありなんじゃないかなって気がするんですよ。でそれは何かって考えたときに、やはりきちんとライティングできる能力っていうのがすごく大事。購買心理学をねちゃんと意識して文章を書くことができるっていうのが一つと、まあそれからですね、まあ 983M がねすごくいいですよってはちょっといなんかね手前味噌で言いづらいところありますけども、今までのようなノウハウの出し方ではノウハウとかその教材そのものはね価値がないんですよ、はっきり言って。それよりもそういうものがどういうふうに自分がやっていることに応用できるかっていうところをきちんとサポートできるかどうかっていうのがねすごく重要なので、一つの予想として今後はまあ 983M はね業界初だと思うんですけども、サポートそのものを売りにしようというのは業界初めての試みだと思うんですけども、これからねサポート系が増えるんじゃないかと私見ているんですよ。で本当にサポートできる人を用意してですよ、用意して、ネットビジネスに取り組む人たちをきちんとサポートするような時代がもしかしたらやってくるかなと気がしています。でそういうサポートができない人たちはどんどん淘汰されていくのかなという気がするんですよ。まあそういうことも合わせて察知して一部の人たちはもう儲けられるうちに儲けようっていう動きが無料ノウハウに出てるんじゃないかなっていうね、無料オファーに出てるんじゃないかなという気がしたので、まあ、こんなの音声を、録音してみたんですよ。皆さんどう考えるでしょうかね。まあ、私が言ってることがね 100% 当たりますよなんてことはちょっと言えないけども、まあ予想としてはねいい線いくんじゃないかなという気がしています。今の時代とマッチした考え方ですのでね、まあアベノミクスがどうなるかにもよるかもしれませんけどね、まあ、大きなところでは政治に影響されるかななんて考えてもいますけども、どうでしょうかね。この音声はね、まあ、二次利用されてもいいとは思うんですけども、ブログなどに貼って公開するのではなくてですね、これからの、例えばこれからの、アフィリエイト業界の動向というような感じで、皆さんが、なんていうのかな、メールアドレス、いわゆるメールアフィリエイトに電話をしようとしている方はね、特にね、いわゆるリスト取りなどにちゃんとうまく使っていただければいいかなと考えています。2014年度以降の業界の動向についての音声を特別にプレゼントしますね。で、こちらのメールでお渡ししますので、こちらのオプトインから申し込んでいただきたいということで、ね、そういう風にすればどんどんメールアドレスって集まりますのでね、そんな感じでねこの音声使ってもらえばいいかなという風に考えてみました。それではまた。